皆さんこんにちは。この番組流行り物通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
エピソード196でございますね。1月29日、1月末でございます。
あらあらあら。
ねえ、早いもので、早いもので、はい、早いもので。
あっという間に1月も終わりですね。
そうですよ、あっという間でございましたけれども。
うん。
今日は1月末でございますので。
おお。
まあ、例にも漏れず、皆さんからのお便り、ご紹介するオムニバス、ハヤツをやっていきたいと思いますよ。
はーい。
そんなわけで、早速、1通目のお便りから。読ませていただきたいと思います。
うんうん。
クロロプさんからいただきました。
うん。
タイミングを逃すということで。
逃す。
本文でございますが。
うん。
一度目まして。
一度目まして、また新しいの来たねー。
もとい、はじめまして。
あ、直したね
ー。クロロプと申します。
ダマでーす。
お便りを送ろう送ろうと思いながら1年半以上経ってしまいました。
あるよねー。
私はもともと Spotify でゲーム音楽を聴いていたのですが、
はあ、ははあ、
聞くものもなくなってきたなというところで、Spotify におすすめされたのがゲームなんとかでした。
Spotify だん。そういうとこ好きよ。
いや、はやつじゃないからね。
いいじゃないか。
いや、まあ、小平さんはね、小平さんはいいですけど、別に僕、あ、そうなんだっていう、ね。
ゲーム音楽聴いてる人にゲームなんとかをおすすめするのは正しいじゃないか。
そう、正しいね。最高、ね。
正しいじゃないか。はやつ出してもなんではやつってなるからな。
うん、なるからね。いや、それはそれで、うん、俺、また反応が、うーんってなると思うけど。いや、正しいですね。うん、
正しいね。
当時、ポッドキャストを知らなかった私は大して期待もしておらず。
うんうん。
暇つぶしにはなるかくらいの気持ちで聞き始めました。
はぁ。
ところがどっこい、お二人の話はとても面白く、瞬く間に魅了されました。
これいつの話だ？お二人、この時って、はるさん、ダンさんかな？
あ、かな？
一年半ぐらい前だもんな。
あ、そうね。
はるさん、ダンさんの頃かな？
そうかもしれない。
はるさん、ダンさんありがとう。ありがとうな。
いや、はるさん、ダンさんずっと言うな。はい、そうね、そこで私は思ったんです。最新回に追いついたらお便りを送ろうと。
あー、よく聞くパターンですな。
それから数ヶ月、今日更新された分で最新回だと心を躍らせた私の目に飛び込んできたのはレベル175最終回をなんとか。
あはは、僕の頃でした。
そうですね、小平さんと春さんの時でしたね。
なるほど。
あまりのタイミングの悪さに糖質制限を突きつけられたゾウトラのようになったのは言うまでもありません。
そんなバカな。世間が否定してくるってあるって。
まあ、そういうことだよね。
なるほどね。まさ
か、追いついたらお便り送ろうと思ってたら最終回かいみたいな話だからね。
すいませんでした、本当。その説は本当にすいませんでした。
ですが、幸運なことに、ハヤツーは続けるとのこと。
そうだね、うん。
流行り物には特に興味もなかった私ですが、まあ、聞いてみるかくらいの気持ちで聞き始め
リセットされてる。入りが全く一緒。
ゲームなんとかとは異なる小平さんのボケ倒し。
はいはい。
ホネストさんのツッコミと時たま出てくる高度なモノマネに瞬く間に魅了されました。
なるほどな。なるほどな。
そこで私は思ったのです。最新回に追いついたらお便りを送ろうと。
反省がない。
かっこ二度目まして。
全くもって反省されていない。
そして聞き始めて数週間、私およびお二人に問題が発生していました。
おお。
10周年記念での大量のお便りです。全部さばけた頃合いに送ろうと思い先送り。しかし通常お便りもいっぱいあるとのこと。減ってきたら送ろうとさらに先送り。一ヶ月ほど前、そろそろ送るかと思ったんですが、まあ明日でいいかと先送り。
なるほど。
結局、こんな時期になってしまいました。
うんうん。
お話ししたいことは山ほどあるのですが、すでにだいぶ長くなってしまったので、先送りにしたいと思います。それではまた後いただきました。ありがとうございます。めっちゃ面白いな、このお便り。
まあ。こういう人いるよね。そうだよね。いるよね。
いや、ほとんどの方がそうな気がするけど。
そうだよね。送ろうかなっていう気持ちがわずかに芽生えた人の送る気を失わせる状況がずっと続いてましたよね。
そうですよ。 皆さんから大変たくさんお送りいただいた10周年記念のね、お便り。あれがもう2年ぐらい続けてましたから。まあ、いっかなってなるよね、そりゃね。
随分遠くまで来たもんですな。
本当ですよ。いやいや。でも、こうしてね、お便りを送りいただいて、しかも、ゲームなんとかの方にも、まあ、送れる状況にはなってますから、今ね。
クロロプさんから来たか、来てない気がするけどな。見落としてるかな、来てないと思うけどな。
ぜひ、ゲームなんとかの方にもね、送りいただければなと思いますけど。
そうですね。そっちはそっちでこう読めてないものがたくさんあるんですけどもね。
あ、そっか。そうだよね。
おほほ。
それはそれでまたさらに先に読まれるっていう。まあ先送りになっちゃうかもしれないけどもさ。
そうですね。あ、ゲームなんとかの方は本当に読まずに心の内に秘めてるものもたくさんあるんでね。すいませんね。
そっか。ね、スタンスが若干変わりましたからね。はい。まあまあ、でも、こうして送ってきてくださって。まあこれ11月の末にいただいてたお便りですけども。まあ、ちょっと2ヶ月ぐらいの時を経てね。ようやく読めたというところでございますよ。
まあ、このクロロプさんに限らずね。まあ、一応、表向きはね、気楽に送ってくれよなというスタンスではいるんですよ。
そこのスタンスは変わりません。
いるんですよね。はい、こう、読めるとは、すぐ読めるとは言っていないか、みたいなところがあるんだけどもな。
はい。
ぜひね、うん。あまり深く考えず、なんとなくで送ろう、みたいなね。ただまあ、長く書くのめんどくさいなと思ったら、ツイッターにこう垂れ流して書くぐらいの感じでね。
そうですね。
つけていただけると嬉しいなと思ってますよ。
はい、入り物通信簿は、お便りで送ってきていただいたものについては、すべてを読むというスタンスでずっと、この十何年やってきてますんで。
そうですね。だいぶ重荷になってますけどね。
重荷って言うな、おい。重荷じゃないわ、
そのスタンスやべえなって思ってますけどね。
基本、長くても短くても全部読みますから。
反省の色がないなとも思いますけどね。
リニューアルするときそこリニューアルしなかったんだって突っ込まないでね、みんな。はい。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
続いてのお便りでございます。吉春さんからいただきました。
どうもでーす。
こんにちは、みえ。ということで。
え？また来たよ、このタイプ。ああ、もう。
え？じゃないの。え？じゃないの。その、みえって聞いたら。
さ、なんか。アンバサダースイッチで行こう。よし、行こう。行こう。見えのお便りだ。
スイッチ入れないと聞けないの、この。見えのお便り。
ちょっと。みんな、ふるさと納税入れたかな、
本文。ホネストさん、小平さん、こんにちは。
こんにちは。
久しぶりに投稿した、ヨシハルです。
どうもです。
三重県のお話があったので、ご報告です。
ほうほう。
三重県の伊勢神宮、行ってきました。
行ってきたの？ありがとうございます。
京都からは、特急ですぐですよ。
すぐなんだ。すごいな、三重って。
なんか、言い方がなんかな。ちょっと今回伊勢神宮で感動したものがあったのでご紹介。ホネソさんご存知ですか？
お、どうなんだろうか。
満金丹という旗を掲げている伊勢薬本舗さんです。
はあ。
そこで売っているのど飴がめちゃ良かったんです。
ほう。
オンラインでも買えますが送料がかかってしまい現地で買うのが最安値です。
はあ、ははあ。
ポッドキャストで声を酷使していると思うのでぜひ帰省の際は買ってみてください。
優しいなぁ。
もしくはお二人が愛用している喉飴や喉ケアがあれば教えてください。以上、三重報告でした。またお便りします。ということでいただきました。ありがとうございます。
はーい。アンバサダー的お便り、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
満金丹。
三重県を代表して感謝申し上げます。
いや、すごいな。徹底してんな。でも、伊勢薬本舗さん、わかんないですね、僕。
全然知らない。
まあ、そもそも、じゃあごめん、これ、もう、大前提を覆すようであれなんだけど、
え？
三重県に住んでるからといって、みんな伊勢にね、そんなしょっちゅう行かないですよ。
もう、ホネストがそんなこと言ったら、もう前提がいろいろ崩れるだろ、もう。これまで、なんか1年ぐらいやってた三重トーク何だったんだよ。
違う違う。これ、だから、三重県のリアルだから。ね、小平さん、これは、アンバサダーとして言ってんのよ。
アンバサダーの、あるまじき発言しか聞こえないぞ。
三重県、前も言ったと思うけど、三重県は、こう、南北に長いんですよ。
知ってるよ、長いし、ね、なんか南北なのにちょっと横ににょろって出てるしな。
そう、にょろっと出てるっていう。
なんだよ、その横のにょろって思ってるよ。
あの形だからこそ、僕は、上の方なんですよ。
上の方。
ね、ほぼ上。もう名古屋にほど近い四日市ですから。
はあ、ははあ、
ね。で、伊勢ってどこかっていうと、この、さっき言ってた、横ににょろって伸びたところの、 右ニョロあたりなんですよ。
右ニョロー。
右ニョロあたりなの。アゴアンとかね。あの、島、スペイン村とか、そこら辺がある近辺に、お伊勢さんがあるんですよ。
なるほど。
結構時間かかるんですよ。だから、四日市から行くってなっても、わざわざ特急乗るか、とも思わないし。
京都からは特急ですぐですよ。
いや、なんか京都からはまあ、特急ですぐはそうなんだけど。
うん。
いやいや、ほら、あるじゃない。近くに住んでると、こう、足が運ばないって、あるあるじゃん、それ。
もう、第一アンバサダーがこれじゃ、もうどうすればいいんだよ、もう。おいおい。いや、だから、
ちょっとそんなしょっちゅう。
キャスト変更すか、馬さんに変えるか。
しないで、キャスト。申し訳ないけど。
ケリーさん来る、ケリーさん。
そんなしょっちゅう行かないんですよね。
そうなの？
お伊勢さんに。
行かないの。
行かないんです。なので。
なので。
ちょっとこの最近のこのお店がどうなってるかっていうのがちょっとわかんなくて。いや、伊勢薬本舗さんは。
うん、うん。
前々からあるのかもしれないけど。
かもしれないけども。
だって住んでた時って、まあ、言うても高校生ぐらいまでなので。
うん、うん。
こう、高校生単体で行くような距離じゃないのよ、まず。
まあ。
四日市から伊勢ってね。
まあ、それはそうだな。まあ、それはしょうがない。うん、もう、飲み込みざるを得ないな。しょうがないな。う
ん、だから、で、行ったとしても、じゃあ高校生が喉飴を求めて行くかって言って行かない。
まあ確かにな。
ですよ。そこまでおじさんじゃなかった。
地味な買い物してきたね、ホネストくーんってなるよね。確かにな。せめて油取り紙にしろよって。
いや、なので、ちょっと存じ上げないですね。だから、赤福とかね、はわかるけど。
はあ、ははあ、
ちょっと存じ上げなかったんで、買ってみようかな。現地で買うのが最安値って言ってるけど、まあさすがにね、東京から行くんだったら送料払った方が安いでしょってなるからね、多分。
最安値を求めに現地に行く。
送料で2万とかかかんないでしょ、だって。まあ、そういうことですよ。
なるほどな。ね、じゃあまあ、入るものとしてもオフ会は三重県でやるかしょうがねえな。伊勢でやる？伊勢で。
遠いな。ちょっと遠いな。
みんな集まれるかな。ちょっと遠い。お車代は出ないよ、正直ね。
三重県。誰が得すんの？ケリーさんぐらいじゃない？得すんの？
誰も得しないってアンバサダーが言っちゃったよ。
いや、違う。リスナーさんの住んでるところを考えたらよ。いや、まあ、でもいるか。関西そこそこいるか。
そこは観光名所がいっぱいあるから、その後、なんか全泊でも紅白でもいいから泊まって遊んでいくよみたいなこと言うのがアンバサダーの所業だろうが。
皆さんぜひですね、イベント三重で開催した暁にはですね。北は長島スパーランドから、南は、熊野古道までありますから。ね。ぜひ、いろんなところに足を運んでいただきたいと思いますよ。ね。いいですか、こんなもんで。
ダメだこりゃ
ー。正しかったのかな、今の。
ダメだこりゃ
ー。はい。ありがとうございました。
喉飴またくれず。
喉飴ある？
いや、ないけど、いいんですけど。
あ、ちなみに僕おすすめのドア飴ありました。
ああ、あったの？
あります。僕が、もう、この、秋口から春にかけて、絶対に買うのド飴、うんうん。
はは。
甘露さんが出している、
うん。
健康のド飴、戦うマヌカハニーです。
ほう。
これ、めちゃめちゃいいですよ。
そうなの。
あの、プロポリス配合でね。まろやか蜂蜜味なんですけど。これ、マヌカハニー入ってるんで、
うん、
こうちゃんとね、こう喉に効いてる感じがします。
なるほどね。
はい。だから僕の弱々の冬の喉を一部で支えてるのはこの戦うマヌカハニーですね。
なるほどね。喉で戦うマヌカハニーしてるんだね。
はい。ぜひ普通に美味しいんで、もしあのこれ多分どこでも売ってると思うんで、
うんうん、
あの近くのねお店とかで見かけたら買っていただきたいなというふうに思いますけどね。
なるほどね。
うん。
まあ、僕は、赤ちゃん本舗ってる、花がっぱの麦茶ですかね。
麦茶？な、喉ね。
あれを、毎日、本当にもう3年近くずっと飲んでますね。
あ、そう。
うん。
それ、喉、バッチリ。
全然。喉関係ないけど、ただ麦茶としてずっと飲んでますね。
あ、潤す意味でね。
基本は水分補給だと思っています。
あ、そうですか。 らしいのでね、ぜひ皆さん赤ちゃん本舗行っていただ
いて。ぜひね、赤ちゃん本舗で買うといいと思いますよ。
その本舗かぶせしてこなくていいのよ、別に薬本舗さんとその本舗かぶせは。
赤ちゃん本舗結構いいとこだよ。
いや、知ってるよ。赤ちゃん本舗がいいところ。
ちょっと割高だなと思ったりはしますけどもね。
ぜひね、皆さん、お近くのお店でご購入いただきたいなと思いますよ。
うん。
はい。続いてのお便りです。
はいはい。
ケリーさんからいただきました。
うむ。
擬人化ということ。
びっくりした。いきなりケリーさんね。びっくりしたよ、この。急に来ないでよ。流れに乗らないでよ。
いやいや、
今、スッと流しちゃったけど。
急に。急に来るのよ。擬人化。懸命擬人化ですよ。
三重県を？うん。
いやいや、それ言ってないけど。
うん、うん。
小平さん、ホネストさん、こんにちは。
こんにちは。
僕が住んでいる町には町公式のゆるキャラがいます。
はあ、はあ。
町の広報活動で積極的に取り組んでいて、僕も何度もイベントで会ったことがあります。
町でいるんだ。
全国的なイベントにも参加したことがあるらしく、
うん、
ニュースでほんのちょっぴり話題にもなったらしいです。
ほうほうほう。
そんな我が町を代表するゆるキャラが最近擬人化し、八頭身から十頭身くらいのイケメン男子にトランスフォームしました。あのキャラがなんでこんな男前になるの？我が家では大貧粛、非難豪豪でした。
なんで叩くんだよ。
近年、戦艦や馬、駅に温泉が擬人化しているのは知っていましたが、ゆるキャラも擬人化しちゃうんですね、
うんうん、
ゆるキャラより今はこちらは流行りなんでしょうか。
まあそうかもしれんね。
最近のゆるキャラ事情について紹介していただけたらなと思いました。ではまたメールしますねといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですか、あの町公式のゆるキャラが擬人化しましたか。
ケリ三重の町公式キャラってことでしょ。
三重っていうかね、ケリーさん住んでらっしゃるところ、あんまり公表してないのかわかりませんけど。
うん。
地元多分一緒なんですよ。多分ね。
まあそうか。ゆるキャラからゲスゲスされちゃうのか。大変だな、ケリーさんもね。
でも、その僕、まあ少なくとも僕の街にいるゆるキャラも、
うん。
なんか擬人化してました、調べたら。
へー。
もともと人間の形とか妖怪なんですけど。
妖怪？
ゆるキャラが、はあ。妖怪なんですよ。
はあ、はあ。
妖怪がもともとあって、その妖怪を一旦可愛いキャラクターに変えてるんですね、最初。
はあ、ははあ、
で、それはもう昔からいるの。僕が小学校の時からもずっとその可愛いキャラクターの子がいて、もうそれはもうみんな知ってますみたいな。
じゃあ一時期のゆるキャラブームよりも前に、
すで
に
存在してた。もう全然前ですよ。
へー。もう
その地元のケーブルテレビの公式キャラクターになってたりもするぐらいの、もうみんなが知ってるキャラがいるわけ。
はあ、はあ、はあ。
で、そのキャラがなんでかわかんないけど、つい最近、イケメンになったのよ。イケメンの擬人化したのよ。え、なんで？みたいな。妖怪？妖怪？人間？みたいな。あ、ベムなの？みたいな。ついに人間になれたの？この子は。みたいな。感じになってましたね。あれはちょっと僕は、うん、正直どうなのかなと思ってますけど。
みんなダメなのかよ。
いや、ダメじゃないんだよ。理由を知りたいね。その、流行りに乗ったからって妖怪を人間にしていいのかね、君はって。
いいだろ、別に。とやかく言うんじゃないよ。
まあね、戦艦とか馬も全部女の子になってたりしますから。
いいだろう。
いいのかな。
別に、そんなとこ縛りつけんじゃないよ。なりたいようにならしてやれよ。
いや、まあ、それはそう。みんなにはね、いろんな夢があるから、その夢に向かって進んでいくのは全然いいんですけど、ゆるキャラが。
自分がアンバサダーって言えばもうアンバサダーなんだよ、もう。ミキアンバサダーなんだよ。
いや、でもなんかしっくり来ない。いや、それはもう、老害の発言よ。その、もともと大きい妖怪がいて、それをキャラクター化したっていうのが比較的可愛くて、僕は好きだったのよ。
うんうん、
その元々いたキャラクターが。
はいはい。
その子だけでよかったじゃんって。なんか、イケメン男子にしちゃうとさ、
うん、
なんか、カニバラないんだろうけど、
うんうん、
なんかキャラぶつかりしちゃうじゃん？
キャラぶつかり。
公式キャラがなんか2体いるみたいな感じになっちゃうからさ。
まあでも、新たなるところにな、新たな層にリーチできるのかな。男前の方だからな。
まあそうか。Z 世代とかにはイケメンの方がいいのかな。
まあな。その、一緒にしたらあるかもしれないけども、刀剣男子みたいなな。そういうのあるからな。
ああ、はいはいはい。
そういう層にも届くように頑張っている。その、自らのプライドをかなぐり捨ててトランスフォームしたことを、なぜ、分かったふうして叩くのか。 いやいや、悲しいですね。
いや、仮にですよ、ね。
アンバサダーとしてあるまじき行動ですね、2つ目。いやいや、
じゃあ聞きますけど、皆さんご存知の、例えば、くまモンとか、ヒコニャンとか、
うんうん、
あと、何、フナッシーとかがさ、
うんうん、
ある日突然、イケメン男子になりましたって言って、そんなスッと受け入れられる？
別にこう、スッと受け入れられないですけども、徐々に受け入れていけばいいじゃないか。
だから、
いいじゃないか。
違う違う。今はその、徐々にの、ジョの J なのよ、俺今は。わかる？だから受け入れようとはしてんのよ。受け入れようとはしてるんだけど。
早くタイピングせよ、早く。
そんなに心。
おい、おい、JOI、JOI って。早く打てよ。
そんなに早くいけないのよ。おじさんになっちゃうと。まだあの子いるよ、心にって思っちゃうのよ。
別に、戻れるよ、戻ってくるよ、ゆるキャラ、ゆるキャラで。
戻れるかな。
輪で転生繰り返していくよ。
まあまあ、だったらいいんですけど。はい。すいません。
さらにもう三段階くる緩くなって帰ってくるよ。
まあそういう意味で言うと、徳川家康も今、松潤になっちゃう時代だからな。
なぜか松潤が飛ばちりを食らうのやめてくれよ。
飛ばちりじゃない。まあ、あれも超イケメン化してるからな。
そうだな。
まあそこら辺が受け入れられてるってことは、そのゆるキャラもイケメン化したのを受け入れていかなきゃいけないのかなっていうね。
いかないのだよ。
ぜひ、皆さんの街でもですね、もともといたゆるキャラがイケメン化した際には、お便りを送りいただきたいなというふうに思いますけど。
すごい来たら困る。
はい。ケリーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのお便りでございます。ニジンスキーさんからいただきました。
お。
件名、乃木坂46のいいとこ。
お！
有名ポッドキャスターのお二方、こんにちは。
え、誰のこと？
サッカーワールドカップで寝不足の日々だと思いますが、いかがお過ごしでしょうか？
いつの話？
あ、これ11月、あ、12月頭です、ね。
お
お、ほぼ、ドルオタは引退したニジンスキーです。
なんかさっきからなんか嘘が多くないか？なんかおかしいぞ。ずっと嘘だ。
ずっと嘘だ、じゃない。ようやく、乃木坂46のいいとこ、登場回聞きました。
はあ、はあ、
なるほど。そういう事情でカッキーサクちゃんだったのですね。
なるほどな、そういう事情か。
あやつリスナーさんに寄せた結果であると。
ふーん。
かっこ。大多数リスナーからのブーイングが聞こえてきますな。
おいおい、ハネスター
。まあ、無理やり察することにしますよ。かっこ。リスナーに日和っても日和らなくても何も変わらないのに、気持ち悪さ全開の方が面白いのに。次の乃木坂会は何をテーマに語るのか期待してます。
うんうん、
あと、ポッドキャストアワード投票しましたよ。
は、嬉しい。
有名ポッドキャスターの番組ですから、第一位間違いなしですね。かっこ笑い。
あれ？なんか違う事件の話じゃない？なんかおかしいな。この、送る先間違ってますね、これ。なんか違うと思うんですよね、これ。え、オーディの話？ええ
オーディの話してないね。PS、私の乃木坂の推しは、一期、宮沢セイラ、橋本奈々美、
あ、知ってる。
中本姫香、
あ、知ってる。
二期、佐々木琴子、
あ、引き金先生、
四徳京香、
誰だよ。
三期、伊藤リリア、
あ、聞いたことあるかもしれない。
四期、林瑠奈、
わかんない。
5期、富里奈央。
ああ、富樫と同じ富。
桜坂日向坂の推しは、また特集会での感想の際にといただきました。ありがとうございます。
なるほど。ありがとうございます。
ね。イジンスキーさんが乃木坂46のいいとこさんを聞いていただいたということで。でも、あれですね、これ12月頭にいただいてますんで、私が2回目出た、うん、私単体で出たやつはまだ配信されてない時にいただいたお便りですね。
なるほど、なるほど。そうかー。乃木坂の話、もうないんじゃないかな。
気持ち悪さ全開の方が面白い。そうか。だから、それを、そうね、吹っ切ったのが、この間の、乃木坂46のいいとこさんに出させていただいた話題なので、まあ、吹っ切れてるかどうかわかんないけど、はあ、まあ、ぜひね、ニジンスキーさんにあれを聞いていただきたい。まあ、聞いていただいたと思うんですけど、もう向こうさんの YouTube の方に、ニジンスキーさんからのコメント入ってたと思うので。
なるほど。
ええ。
まあ、僕聞いてないんで内容あれなんですけども。
聞けや。
聞いてないんだけどもね、ツイッターのタイムラインを見ていたせいでですね。
はい、はいはい。
ついにね、あ、これが遠作さんかっていうのが、目星がついちゃったよね。
そうか。
やられたって思ってね。
そうだね。遠作さんの、そうね。タイトルと、ビジュアルが載ってましたね。
写真が出てしまったんでね。あー、そうそう、見ちゃったよ。あーって思って、もう、あー、もうやだーってなっちゃった。
いや、今のところ誰も悪くないよね。別に僕も悪くないし、ね、誰も悪くない。
ほんとだもう、誰だよもう、イーロン・マスクのせいかって思ったよね。
イーロン・マスクのせい
じゃないですか。なんだよって。フォローしないね、人のが逃れてきたぞって言って。
そうですか。まあまあでも。
そうですよ。
あれは、
テコでもね、テコでもカキさんは知らないぜよ。
いや、わかると思うけど。
絶対にもう、絶対に調べないぞ。
いや、あれは結構、改めて自分で聞いたけど、なかなかの気持ち悪さだったと思うので。
そうか。本人が認める気持ち悪さか。うん、
いや、気持ち悪かったね。
キモキモナイトに勝てるかな。
熱く語ったからね。遠藤桜について熱く語ったからね。
週刊ボクチンニュースに勝てるかな、
ね、まあ、あの、そういうちょっと、変なテンションになってるホネストを聞きたい方はぜひ、乃木坂46のいいとこさん、ね、聞いていただきたいと思いますけど。
いいと思いますけども。
そうですか。乃木坂の推しね、書いていただいてますけど、いろいろ、もう、初期の方に抜けられたね、方も入ってますし、研究生というか、まあ、正式に入るか入らないかぐらいで抜けられた方も、おりますし。
はあ、ははあ、
結構幅広ですね。なんか。
そうなの？
推しを見ると。
そうなんだ。
でも5期のね、富里奈央は、僕も富里さん推してるうちの一人なんで、気が合いますね。4期も林瑠奈僕推してるんで、気が合いますね、はい。
気が合いますか。よかった、よかった。
これ言われてニジンスキーさんはどういう反応するかちょっと気になるけどね。
一緒にすんじゃねえよって思ってるかもな。
なんかそんな感じがする。違うんだよみたいな。
観点が違うんだよって言って。
カッキー、サクちゃんとか言ってるお前と一緒にすんなよみたいな。ひどい。悲しくなってくる。まあまあね。でも、楽しんでいただけたようで、また、感想をね、送りいただければと思いますよ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りでございますが、ブルージョワーカーさんからいただきました。
ブルージョワーカー。はい、いい名前だな。
初オタです。
ああ、初オタですか。あざます。
ホネストさん、小平さん、はじめまして。
はじめまして。
広島県に住んでいるブルージョワーカーと言います。
どうもです。
今から1年前。
うん。
朝のジョギングのお供に情報系のラジオ番組を探していたときに、たまたま名前に釣られたのがこの番組との出会いの始まり。
典型的な失敗例だ。
最初は小ボケの多い小平さんと、風邪をひいて喉の調子の悪いホネソさんが漫才のような雑談をしながらマイナーすぎる流行りについて紹介する番組のテイストに、なんだこの番組と、うろたえました。走るペースも乱れました。
ごめんなさい。
しかし、情報量の多すぎないネタと、思わずクスッと笑えるボケが運動や家事をしながら聞く私の肌に合ったのか、聞けば聞くほど夢中になりました。
なんだよ、もういい人かよ。
そして聞き続けて早1年。リニューアル後のすべての回を聞き、
うんうん、
積み立て兄さんもはじめ、
おーおーお
ー、今まで聞かなかった乃木坂46の曲も時々聞くようになり、おー、
素晴らしい成長だね。
今では毎週欠かさず聞いている流行り物中毒者になりました。
どうもどうも。
これからも番組を楽しみにしています、
うんうん、
通信。家電量販店に寄った時に思わずバルミューダ製品を探してしまうようになりました。責任取ってください。
取らないよ
いやいやいや、ありがたいですね。こうやって名前に釣られてね。
次は、三重県に、ふるさと納税、お願いしまーす。
しっかりアンバサダーやるんだよな、この人。
限度額目いっぱい、お願いしまーす。
返礼品ね。な、あの、小物町とかだとね、あの、いろいろせんべいとかありますんで。
せんべい、美味しそうだな、
はい、お、美味しいんですよ。あの、一回やりましたけど、ふるさと納税。
限度額、ギリギリまで、お願いしまーす。
そうですか。でもね、走りながら聞いていただいてるということで、これもきっと走りながら聞いていただいてるんですかね。家事をしながらですかね。
うん、今はもう、サトフル見ながらじゃないかな。うん。サトフル見ながら、こう、三重県って検索しながら見てるんじゃないかな。うん、うん。
サトフルで、ふるさと納税をさせようとしないでくれる。そはい。そうですか。まあまあでも、積み立て兄さんも始めたって言ってますから。しっかり。
そうだね。影響されすぎだぞ。それは。良くないぞ。あまりこう話半分で聞いてくれたまえよな。
そうよ。それが一番の流行りも通信も楽しむ方法ですからね。話半分ぐらいがちょうどいい。
真に受けない。真に受けないが正解。
真に受けない。バルミューダ製品を探すこともしない。
しない。
たまたま通りかかったところにそこになんか黒々とした家電があった。パッと見たらバルミューダだった。まあ、それぐらいでいいんですよ。
そうですね。あとはもう、一緒に行動してる、例えば奥さんとかがね、あ、これバルミューダのやつだ、知ってるとか言った時に、こう、やたら上手に語り出すとか、それぐらいでいいんですよ。
めちゃめちゃファンじゃねえか、
俺。あ、これ開発者の人がね、すごい、やっぱね、思いが強い人なんだよね、とかって急に話したしね。そういう感じでいこう。
あと、初めて会った人の名字が大村くんだとちょっと反応しちゃうと
か。ああ、大村くん。
うん、大村くん？うん。相当聞き込んでるやつだけどね、そいつはね。いやいや、でもありがたいじゃないですか、こうやってね。
そうですね。
送ってくださって。ぜひ、これからもね、お暇な耳のお供にしていただきたいなというふうに思いますよ。
言い慣れてない感じがいっぱい出てましたね、今ね。
なんか、身の丈に合ってない言葉言ったなと思ってますけど。はい。ありがとうございます。続いてのお便りでございます。あ、ケリーさんからですね、
また。ああ、また、三重県モードだ。
今ので何スイッチ合わせたってこと？
ケリーさんが来るからな。ケリーさん定期的にこう監視に来るからな。三重県のアンバサダーしてますよ。
件名10年前ということ。
10年前。
小江さん、ホネストさん、こんにちは。
こんにちは。
馴染みの居酒屋さんが開店10周年を迎え、お祝いに行きました。
ははは。
10年前はどんなことをしていたのか、スマホに保存してある写真で振り返ってみました。
見ました。
10年前の写真に、流行り物通信簿のイヤホンのコードを巻くものと、イヤホンホルダーですね。イヤホンホルダーと、うん、iPod クラシックと一緒に撮った写真がありました。
ほー。
あの時グッズをもらったら写真を撮って報告するようにと番組で言っていて、一生懸命写真を撮ったことを思い出しました。
ありましたね。
あれから10年も経つのですね。
そうだね。
他の流行り物通信簿グッズも含めて、今も大切に、ポッドキャスト番組でもらったグッズボックスにしまってあります。
グッズボックス。
あれから10年ですが、これから10年も頑張ってくださいね、といただきました。ありがとうございます。
え？何これ、ただのいい話？え？
はい、ただのいい話です。
なんだよ、ケリーさん。どうしたんだよ。
いいだろ。いいだろ、このパターン。
なんだよ、もう。なんか突然こう、三重県をグイグイ来ちゃうとか、あるのかなと思ってたよ。びっくりした。
いやいや、使ってくださいね。その、グッズボックスにしまわずに。
いや、別にいいじゃないの。どういう風に楽しもうが。
いや、そうね。まあまあ、結構ケリーさんにいろいろ送ってるはずなんですよ。ご応募をそれぞれいただいてるので、200回記念、300回記念とか、それぞれをご応募いただいたりするので、
うんうん。
まあ、いろいろ流行り物通信簿のグッズは、結構一番ぐらい持ってるんじゃないかな。だから、ケリーさんか、ハルさんぐらいかな。多分、ほぼほぼ全部持ってるって。
すげえ。二大巨頭。
うん。だから、まあそれをね、ポッドキャスト番組でもらったグッズボックスに入れていただいてるのは非常にありがたいですけど。
なるほどな。
ねえ、まあ10年。そうか、あれ10年前ですね、本当にイヤホンホルダー作ったのね。
10年前は iPod クラシックだよな。そうだよな。
懐かしい。
エクスペリアだよな。初代エクスペリアみたいな時代だよな。
懐かしいね。
今、エクスペリア見るかな？エクスペリア3、4とか出ても、どういうこと？とかなんだよね。これどういうこと？みたいな。エクスペリア1、2みたいな。これどういうこと？みたいな。
どういう基準でつけてんだろうね、あれね。
この名前の付け方正しい？みたいなこと思っちゃうけどもな。10年前には想像つかなかったよね。
いや、無理ですよ。
エクスペリアの次はエクスペリアアークかとか言ってたんだけどな。アークか、アークか、なんかかっこいい名前だなとか言ってたんだけどな。今、エクスペリア1、2とかだから、なんだそれってなるよね。
で、次、じゃ出るとしたら5、6なのかな。
いや、まあ、いや、まあ、全然あるけどね。今んとここう、なんよ、あんまり覚えてないけど、1シリーズと3シリーズだったかな。なんかいろいろあるんだよね。
あ、そうなんだ。
3シリーズの中で第5世代だから3、5とかそういう名前の名付け方してるからさ、もう。
いやー気持ち悪いな、それ。
わからんぜよーってなって。まあ逆にこう、ギャラクシー S23 とかでも23みたいなことだからね。もうどうすればいいのみたいなるから。
そのうち99まで見れるかな、我々は。まあね。こうやってグッズを保管していただいてる方もいっぱいいらっしゃると思いますので。
そうだね。
ありがたい限りですね。
うんうん。
はい。続いてのお便りに参りたいと思います。アンパンパーソンさんからいただきました。
ちょっと待って、なんだって？
アンパンパーソンさんからですね。
なんか、すごい面白い名前の人来ちゃったな。どうしようかな。いや、
これめちゃめちゃ言いたくなる名前だね、アンパンパーソンって。件名ですが、深掘りお願いしますということで。
名前をですか？
名前深掘れるけどね、アンパンパーソン。
多分アンパンマンが今の LGBTQ に対してね、配慮を加えた。
そうね。
ダイバーシティ対応したアンパンマンなんじゃないかなって思っちゃうけどもね。
そうか。このダイバーシティの世の中では、それいけアンパンパーソンになりますかね、これね。小江さん、骨なんとかさん、はじめまして。
骨なんとかさんだわ。
今年に入ってハヤツーを知り、過去回を発掘しながら聞いている通りすがりリスナーです。
どうもです。
当方、40代後半のしょぼくれたサラリーマンです。
はは。
特に仕事が忙しいわけでもないのに疲れが取れない日々が続いており、自身の老いを感じている今日この頃でございます。
スマホに一応じゃないの？大丈夫？
あ、前回そんな話しましたね。
大丈夫かな？
さて、今回お便りしましたのは、疲れが取れない私が健康チェックのために購入した活動量計という商品についてです。
チョコザップの話かな？届いたの？
あ、まだ届いてないです。
まだ届いてない。
はい、1月末現在、まだ私の家には届いてません。
やば
ね。活動量計というのはスマートウォッチの一種で、
はは。
装着者の心拍数や歩数を観測してくれる機能があり、安価なものから高価なものまで幅広い商品がラインナップされています。
そうだ、あとチョコザップに加入したらもらえると言われているものもあるね。
そうね。そう。まだ私はもらえてないですよ。
まだね、こう伝説級のものです
からね。3ヶ月経ちますけどね。
レア度がね、こう SSR っていう噂のね。
いや、SSR にすんなよ、みんなに。
課金しても手に入らないっていうね。
最悪じゃねえか、おい。あれ、嘘じゃん、あの広告だったら。私が購入したのはフィットビットというメーカーの8000円程度と安価なグレードのものですが、
お
ー、スマホアプリとの連動で価格の割に機能は充実しているようです。
老舗ですもんな。
この商品は装着したまま眠ることで睡眠をモニターする機能も有しており、
はは。
早速記録結果を見てみると、就寝から起床までの6時間のうち、深い睡眠が1時間20分程度しか取れておらず、浅い睡眠と合わせても、4時間しか眠れていないことが判明し、
ほうほうほう、
疲労の大きな原因の一つが睡眠不足であることが分かりました。
なるほど、なるほど。
健康のために早通で取り上げていた重い掛け毛布を買うべきか、
はあはあ、
眠る前にバルミューダのランタンで揺れる明かりを見てリラックスするべきかと思っているところであります。
後者は違うと思うぞ。
というわけで、私の健康を支えてくれるようになった活動量計について、万が一早通で取り上げていただけたら嬉しいです。乱文雑文失礼いたしましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アンパンパーソンさん、ね、いいですね。
そうですね、アンパンパーソンさん、いい互換してますね。
活動量計ね、
活動量計はね、多分ね、リニューアル前のね、200何十回ぐらいで話してるんじゃないかな。
あったね、確かね、
あったはずなんだよな。それこそフィットビットとかの話してるはずなんだよな。
しました。でもフィットビットも結局あれから Google の傘下に入りまして。
ああ、そっか。
うん。あの当時はまだ、フィットビットはフィットビットだったから。
そうだね。
うん。Google の参加入って、新しいの出したでしょ？
うん、うん。
Google、スマートウォッチ的な。で、あれもフィットビットの機能入ってますみたいなね。
あ、そうだよね。ピクセルウォッチにも多分フィットビットの技術入ってるような気がするんだよな。
入ってます、そうだよね、はい。ピクセルウォッチの中にも入ってますね。
うん。そうだよね。まあでも、活動量計、まあ、それこそ僕自身使ってないんですけどもね。
うん。
うちの嫁さんアップルウォッチ使うようになりまして。
あ、なんか言ってたもんね、ツイッターで。
日々楽しそうですよ。
楽しそう。
うん。
何が？
文字盤のとこに息子の写真入れて。
お。
腕ヒュッてやると息子の写真見れて、わー可愛いとか毎日言ってますよ。楽しそうだなーって思って。
携帯の待ち受けと一緒じゃん。
買った甲斐があるわって思うよね。
ああ、まあでもいいですよね、子供の写真が見れるのね。うん、
まあでもね、睡眠時間が1時間20分、6時間寝て1時間20分か。それは心配だな。
なんかあるのかな？なんかこう、常に明かりが差してるとか。
なんだろうね。
浅い。でも浅い睡眠が2時間40分ってことでしょ？つまり。
うん。
4時間ってこと。え？ちょっと待って。6時間あるうちの4時間しか眠れてないの？
うん。
残り2時間何やってんの？
いや、寝れてないんだよ、実質は。
あ、ちょっと、起きてんだ。じゃあ、体的には。
うん。意識があるのかどうかはさて、寝れてないってことなんでしょ？
ああ、そう、ね。
フィットさん曰く。あんた寝れてないで、って。
まあでも、リラックスするのは確かに重要かも。まあ、別にランタンでする人はないんですけど。
あれだな、お安いとこで耳温めるあれ買おうよ、あれ。あれがいいよ。
ああ、なんかありますよね。
耳たぶ温めるやつ。名前忘れちゃった。あれ買おう、あれ。あれで眠れるよ。あと、メグリズム的なものやろうよ。
メグリズムいいよね。 あとなんか眠るときに YouTube とかでさ、睡眠のなんか2時間ぐらいあるアルファ波が出ますって、あの嘘か本当かわかんないさ、音楽かければいいんじゃない？
ああ、そうだね。アンビエント系の何か聞くのもいいね。
そうそう、そう。
なんかこう、流行り物としてもやっててね、大変こういうことを言うと恐縮だけどもね。なんかこう、うん、デジモノグッズに頼るのダメだよ、もう。そういうのじゃないよ。もっとこう、アナログな手法でいこうよ。
いや。
なんかもう、ランタンがどうとかさ、リラックスグッズでさ、何万もする家電とかさ、そういうの違うと思うんだよね。
そう、あの、リラックスするためには、あの、なんかね、こう、ぐっすり眠れるやり方っていうのがあるらしくて。
うん、うん。
まず、布団にも、結構大の字にしっかり寝て。
寝て。
で、深い呼吸を何回かするんだって。
おお。
息をこう、深呼吸ですか、寝ながらね。
うん、うん。
と、吸って吐いてっていうのをゆっくりして、こう、目を閉じながら、体が沈んでいくような感覚に自分でこう持っていくと深い眠りにつけるらしいですよ。
いいんじゃないの。
うん。これでもね、本当にそうで、僕もたまにやるんですけど、結構やっぱり深呼吸するだけでね、リラックスできるんですよ。人間って。
いいじゃないの。
だからぜひ、もし、その睡眠のことでお悩みだったら、一回それ試してみるのもいいかもしれないですね。
そうですね。僕はもう、寝るときはもう何年だろうな、もう、それこそ、10年レベルで、寝るときずーっとポッドキャスト聞いてるんで、ポッドキャスト聞き始めたら10分ぐらいで寝るっていう、なんか、体のリズムできちゃったからな。
パブロフの犬じゃん。
もうほんとそう、ほんとそうなのよね。昔から、どの番組聞いても変わんないの。10分、15分ぐらいで、こう、スッ。
待って、ハヤツ本編入ってないじゃん。
あ、ハヤツは聞かないしね。あの、だいたい聞くのは、音がめか、好き勝手リードのどっちかだから。
ああ、そっか。
その辺を聞いて、こう、スッって寝てて、朝になると再生済みってなってても、何話したっけ、俺。全く覚えてない。
いや、でしょうね。
ってなるからね。もうそれは僕
は。まあ、それはそれでいいんじゃないですか。
完全にこう、僕の体がその流れを覚えちゃったからね。それおすすめです。
僕、昨日びっくりしたの、子供寝かしつけて、パッて気づいたら2時でしたね。
まああるよね。子供寝かしつける手で自分が寝るっていうのはこう有力な戦法だよね。
でも、夕飯食べてなかったの。自分は。まだ。
体に悪い。体に悪いよ、ほんのやすと君。
寝かしつけてから食べようと思ってて、いつもだったらさ、寝たなと思ったら、もぞもぞと妻か僕かこう動いて、夕飯何しようかみたいな話をするんだけど。
はあ、ははあ、
昨日どうやら、妻がね、散々声をかけたらしいんだけど、
うん。
微動だにしなかったらしい。で、これ以上声かけて起こしたら多分こいつは不機嫌になるから起こさないでおこうと思ったらしい。でもそれは正解だったねって言った。多分そこで起こされたら俺超機嫌悪くなるから、それは正解だった。そうなんですよ。びっくりしましたね、あれは。
なるほどね。
うん。疲れてるんだなと思いましたけど。ぜひアンパッパーソンさんもね、しっかりリラックスして休める時間取っていただきたいなと思いますけどね。
思いますね。
はい、ありがとうございました。続いてのお便りです。
うん、
ポンコツさんからいただきました。
また来たよ。おやおや、
件名は正直者のわたしということで。
あ、お、正直者、それすなわち、
いや、ホネストじゃないの。
ああ、言われちゃったよ。ああ、びっくりした。なんか、ネタバラシくんのかと思ったよ。実は、
すなわちって言われたら、それ、
ポンコツイコールホネストみたいなことが今、ネタバレされるのかと思った。
違います。私じゃない
です。って、すごい自作自演がずっと続いてたのって、吊るし上げたりして、って。
いやいや、お住まいも違うしやな、場所。
すごい自作自演じゃーんって。
はい。
マッチポンプじゃーんって。
マッチポンプじゃねえわ。永遠にお便り来るなーじゃないんだよ、これ。明けましておめでとうございます。20% 冗談のポンコツです。
あ、なるほどね。
エピソード191では、正直者でよかった、ほっと思わせられる読み方をしていただき、感謝感謝です。
そんなことしたっけ？
いやいや、その、ステッカーちゃんと言ってくれたから、取り置きして、他の方に、渡すことができましたっていう話をしましたね。
あ、なるほどね。ポンコツさんのね、あの、不届きな申告によってな。
不届き言うな、おい。まあまあでも、それは僕が勘違いしてのことだったので、まあちゃんと言っていただいてよかったですっていう話ですね。
なるほどね。
はい。実はずっと悩んでいることがあるのですが、
はあ、はあ。
ツイッターとペンネームを合わせた方がいいかなと、
ああ、なるほど。
好きにしろよって感じかもですが、悩みとしてはヘビーなのか、ご飯も2杯くらいしか喉を通りません。
だいぶヘビーだね。悩んでらっしゃる、普段だったらね、5杯くらい食べるもんね。
知ってんのかよ。
そうだよね。2杯しか通らないのか。
そうか。あんまり食べれてないですね。あんまり食べれてないですね、じゃないのよ。どうしたもんじゃろうのと思いながら、年を超え。かっこ書いてる、今は12月ですが。
うん、
今は認知していただけてるだろうから、このままでいいかと開き直ることができました。できたんかい。
自己解決
で。できたんかい。
おいおいおい。
今年も楽しい放送を心の中で正座をして待っています。ということでいただきました。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
そうですか。じゃあこのまま行きますか。ペンネームとね、ツイッターの名前は変えるということで。
自己解決されちゃったからもう何も言うことがなくなったつ。うんうん、
あ、わかりました、としかね。了解としかちょっと言えないですけど。
もうなんかもう、うん、これ仕事のチャットできたらもう何も返信することねえなって言ってこう いいねボタンみたいなだけ押して終わる
かな。そうね、いいねボタンポチって押すかな。うん、いやでもそうですね。
うんうん。
今年もよろしくお願いしたいと思いますよ、ポンコツさんね。
そうですね。はい、まあ実態はホネストということがはっきりしましたんでね。
ホネストじゃねえよ。
ほどほどにしてくれよな。
はい、ありがとうございます。
うん、最近なんかな、ポンコツさんもホネストだな、最後の斉藤さんもホネストって分かったからな、大体ホネストで構成されてるんじゃないかな、この番組な。
なんか、ホネスト軍団できそうだけどね。
そうだな、確かにな。なんか、ホネストのエイリアスナンバーワン、ナンバーツー
が決まってきたから。エイリアスナンバーワンつけるな、おい。そのうちお名前でホネスト、エイリアスナンバーワンとかつけてくる人いるから、それ。
全国47都道府県にそれぞれホネストいるなぁ、みたいなこと思ってた。いるいる、つって。
性格の似てる人たちがね、集ってね。はい。続いてのお便りでございます。
うんうん。
タコの枕さんからいただきました。
どうもでーす。
オンパレードです、ということで。
エイリアスの
そういう話してない、ね。ホネストさん、コヘイさん、こんにちは。
こんにちはーす。
P&G マフィアの会、拝聴しました。
あ？
私の妄想をマイナーなリスナーのたわごとと指導しないでくださり、サンキューが溢れています。これまたやってんな、これ。予告なさったストーリー通りに、本音と建前共存しているホネソさん。でも、サクッと漢字で欅の文字は書けなくても、ひらがなのように素直なホネソさんに会いたかったです。
もう全然ついていけないよ。どうなってるんだよ、これ。
P&G をメカニカルに褒めちぎっては投げ、褒めちぎっては投げする姿に、胸に秘めた大好き大好き超大嫌いが垣間見えました。
何を見てるんだタコの枕さん。何かホネストの胸の内を見てしまったのかい。
確かに P&G が生む製品は鍋で廉価で高品質なんです、
うんうん、
植物成分推しなのにケミカルに劣らぬ泡立ちのサラサや、
うんうん、
ファントム程度の異臭しか放たないパンパースなどには製品リテラシーの高い消費者もキュンです。
なんか、もうだんだん辛くなってきたよ、これもう。どういじればいいんだよ、もうこれ。ボケが二重に交錯してるんだよ。
しかし、P&G の名のもとに排出された、絢爛たる人材の影がちらつくと、バラ色のユートピアで現実逃避させられている恐怖を覚えるのです。
もう難しい。いじり方が難しい。わかってるけどわからない風にしたい。
そんな心の不協和音を言語化してくださり、もやもやが晴れました。
ああ、よかった、ね。
感謝感激雨嵐です。
嵐を混ぜるんじゃないよ。
P&G マフィアの会を待ちきれず、未来のお礼お便りを書いてしまいました。ご承諾ください。
なるほどな。
ホネストさんの真似をして、流行りの曲やなんかで合成したら、ただのエキセントリックなパロディになってしまいましたが、まあいい。ジャスラックはまあいいかとは言ってくれないかも。
うん。
イートザ、大目玉が怖いので、番組でのご紹介はお任せします。
もういじり方がむずすぎてどうしよう。
厄介なリスナーに疲れましたね。すでに手遅れゆえ、番などなさらず、ずっと無案件でいてくだされば、後人に存じますといただきました。ありがとうございます。
いやー、力作なお便りでした。
こうもう突っ込みどころありすぎて、ちょっと突っ込めないわ。もはや。
そうなんだよ、こう。うん、多分これ聞いてる他のリスナーさんは何が何やらなんじゃないかなと思うんだけども、大丈夫かしら？
一個ずつ説明をすると。
うん。
まず、P&G マフィアの回、リクエストされて、僕ずっとやってないんですよ。
そうだね。リクエスト遥か昔にあったね。やってくれよ、はい、みたいなね。あったね。
で、考えてますっていう話はしたんだけど、やってないんです。
う
ん、
そうだね、やってないね。そう。
やってない
です。やってないよ。過去回どんだけ見てもやってないよ。
今の今までやってないんですよ。
YouTube のやつ見ても全く言ってないよ。
なのに、P&G マフィアの回をやった体でお便りを書いてくださってる、これ。
そうなのよ、これ。そうなんだよ。
まずね、大前提ってそこなの。ツッコミポイントそこなんです。
そうなの。で、それを突っ込む間もなくずっとそれが延々と続くんだよ、もうこれね、この文章ね。
で、それに加えて、やたらめったら、なんか聞いててね、何言ってんのかな、みたいに思ったところは、大体曲名です。
そう。
しかも嵐入ってるし。
ホネスさんと、最後の斎藤さんの、に続いて3人目ですよ、もう。こういう変なことしだすの。
変なことしだす、ごめん。それ1人目俺じゃん。三人って数えたら一人も俺じゃん、それ。
そう、もう。
そうね。
凄ましいよ、これ。
すごいたくさん曲名散りばめてくれましたよ、欅も含めて、いろんなね。
大丈夫これ、会いたかった AKB に睨んでる？
会いたかった、あれか。
でもこれ、ですがアルファベットって書いてるの、これ、ベビーメタル意識してる？どうなの？もうもはや、多すぎてわからないんだよ。頼むよ。うん、あと、ストーリーをアルファベットって書いてるの、これ、開発ストーリーのこと意識してる？どうなの？
すごいな。なんかもう、早つネタてんこ盛りだね、もう。
もうね、多すぎてね、わかんないんだよ。どこからどこまでがマジなのかわかんないんだよ。うーんって。
ファントム程度の異臭しか放たないパンパス。
そう、これは、だって、ファントムウンチのこと言ってるでしょ、これ。
言ってる、言ってる。
そう、もう、すごいのよ、こう。
よく聞いてんな。
よく聞いてんだよ、本当にもう。
めちゃめちゃすごいな。ちょっと、全部笑っちゃうもん、これ。いや、俺は全部早つ聞いてるからなんだけど。
これ、当人しかわからないレベルなんだよ、これ。
これ、相当聞いてないと、ね、ここまで書けないの。
そうなんだよ、これ。もうね、うん。
すごいな。これも、タコの枕さんの、ここまでの熱量がありますんで、ちょっと、もう、直近で P&G の回やろうと思います、これは。ちょっと申し訳なさすぎたね。待っていただいてるんだもんね。もう、まだかな？ピアノジマフィアの会やってくれるって言って、あ、なんか調べてるって言ってたよな、ホネストさん。まだなんかい。だもんね。それで送ってきてくださってんだもんね、これ。
そうなのかな？そうなのかな？
はい。やらせていただきます。近々ね。もうこれは言いましたから。はい。
そうだね。楽しみに。ただし、こう、時期は言ってないからな。近々ってもうわからないからな。3年後くらいまで近々かもしれんぞ。
いやー、なるべく早くやりたい。これ2回目このお便り来たらもう、ちょ、笑っちゃうもん、
ま、そうだ、2回目のこれ来るかもしれない。びっくりしちゃうな、なんか。あれっつったな。
2回目ね、こんなお手間を取らせないように、なるべく早めにやりますんで。大変失礼いたしました。本当に。ありがとうございます。はい。続いてのお便りですね。
うん。
またニジェンスキーさん。
おわ、だだだ、なんか今週はサンドイッチ方式が多いな。
2022年振り返りということ
で。お、振り返ってくるのね。うん、
小林さん、ホネソさん、こんちくわ。
こんちくわ。
そんなことないよ。MV のロケ地 100% すべて特定できる妖怪中までのニジェンスキーです。
どっちどっち、曲名入れてくるパターン、それとも三重県いじってくるパターン、どっちどっち、わかんないよもう。その最初に一行目でそれやるのやめて。振り方わかんない。小平さん身の振り方わかんなくなるから。
いや、聞いた上で、それはちょっとスタンス決めてってください、
ね。どっちのアンバサダー行けばいいの、
?2022 年は、すっかりドルオタは卒業し。
あ、アイドルの話だ。うん、なるほどな。
暗号資産。特に NFT にハマってしまった一年でした。
ちょっと関係ない話題やめて。
右も左もわからないところから始めて。
これ曲名かな、どうなんだろう。
イーサリアムや、
ああ
ポリゴン。
おう。
アスター？
アスター？うん。
アバランチなどの売買を通し、スワップやブリッジまでやるようになりました。
お、単語がもう、単語がものすごい Web3、暗号資産。
ただ購入した通貨や NFT はだだ下がり。
そうですね。
今はちょいマイナスかトントンぐらい。
うんうん。
5月にはスキャム被害にも遭い。
お、大変だね。
某村上隆の NFT を盗まれて闇落ち。そこから立ち直り。
全然某じゃない。
また、ザナダ、キャンディーガールダなどと一喜一憂しています。アホですね。この年末はサッカーワールドカップで、
おうおう
日向坂の推しの影山優佳が各所に登場して活躍し、
あ、やっぱそっちの方向か。
メジャーになったり、
ああ
乃木坂の推しの、
おお、やっぱり
林瑠奈が選抜入りするなど、
そうなの？
嬉しい事案が続きました。
そうなんだ。
2023年は果たしてどういう年になるでしょうか。
うん。
あ、斉藤飛鳥卒業ですね。
ああ、言わないで
ー。アスカの思い出といえば、まだ六本木のブルーシアターがあった頃、
は
あ、そのアンダラで並んでいたら、前にアスカパパが並んでいたこと。
アスカパパ？
偶然にも席も近くでした。
うん。
私は姫丹と琴子を追うので必死でしたが。
いやいやいや。
ではまた。
いやいやいや。
かっこ良いお年を&明けおめということでいただきました。
ありがとうございました。
そうですね。斉藤飛鳥の才の字がちょっと違いますけどね。
あ、嫌な指摘入りました。
いやいやいや、これ、試してるんでしょ、僕を。
アスカパパが近くにいたってことは多分ね、その斜めぐらいにこう最後の斉藤さんいたと思うんだよね。
いや、いないだ
ろ。多分いると思うんだよね。
アスカパパって分かったんだ。なんで分かったんだろう。アスカパパですって言ってたのかな。
あ、
え、
知り合いなの実は。
アスカパパと、
アスカパパと最後の斉藤さんと知り合いなの。
ええ
、
偶然席も近くだったって。え、
あ、奇遇ですねみたいな会話したみたいな話。すごい、アスカパパーって。おう、ニジンスキーさんみたいな。
めっちゃ仲いいじゃん。ニジンスキーさんって言われるの？アスカパパに。
そのすぐ近くにこう、最後の斉藤さんがいてな、こう、全然僕、親族じゃないんだけどな、みたいなことこう、もだもだしてるっていう図が目に浮かぶよ。
いやいや、最後の斉藤さん顔知らないしやな。そうですか。まあまあ、そうですね。影山優佳はすごかったですね。ワールドカップね。
すごかったね。さすがに、あんだけ出ると覚えちゃうよね。
うん。
日向坂で初めて覚えたかもしれませんな。
影山さん？
うん、多分。ああ、サッカーうまい子だってなったよ。
あの子はすごいよ。ほんと、知識もね、豊富だし、サッカーめちゃめちゃ見てるし。まあ、ちょ、申し訳ない。僕はワールドカップ全く見なかった人間
だ。なぜ
で、生きてる世界線が違うんだってみんな。
違いすぎる。
それはちょっと申し訳ない。もうそのスポーツにあんまり興味を持てないんですよね。
興味を持てない。
なんか。
なぜこれまで、ハイルモン寿司の中で、オリンピックの特集とかしてるの大体本熱なのに、なぜ
あ、ちなみにラグビーも私
は。なぜのラグビーワールドカップも確かにしてたわ。なぜそんな話をしておきながら興味がないと明言するのか。
違うんです。まあ、流行りも通信もで取り上げないと僕は追っかけないなと思ったんで、無理やりあれはやってるんですよ。
無理やり言うなし。
無理やりやってんの。興味をも自分に持たせるために、調べるために無理やりやってんのよ。
悲しい。
そうじゃないと、だって、なんか周りについていけないもん。
ついていけないもん。
話が。なんか、ワンチームとか言われてもさ、はみたいな感じになっちゃう。
ワンチームもう言わないわ。
いや、今はね。今は言わないけど。そうなんです。いや、でも、なんか、暗号通貨にもいろいろね、やる、ずっとやられてるのは知ってましたけど、いろいろあったんですね。
すごいな、ニジンスキーさんは。全然僕らより早通してるよな。
本当だよ。よっぽど早通ですよ。
どうなってんだ。
そんなことないよの MV はね、僕もロケ地大体わかりますね、あれはね。
ところで、そんなことないよってカタカナで書くのが正しいんじゃないの？
あ、カタカナです。ひらがなで書いてありますね。
もう、これお便りひらがなで書いてるよ。ちょっと、ニジンスキーさん、ちょっと。
そんなことないよのロケ地は、まあ、渋谷とかでも撮ってるんですけど、やっぱり一番は山下公園のね、横浜の山下公園のすぐ近くの埠頭で撮ってるんですよ、
はあ。
で、そこって何かっていうと、欅坂で、同じ場所で撮ってたことがあって、MV。
はあ、はあ、
だからそこでも有名だし、まあ、すごい昔で言うと、キュートのね、都会っ子純情っていう、PV の中でも同じところ使ってたりするんで、結構ね、有名なところなんですけど、そこに立ってた工場はね、その欅坂撮った後に、工場を一旦全部こう、さら地にして、さら地にした後に、そんなことないよの MV を撮ってるという。結構ね、こう、うん、MV 界では有名な場所なんですよね、あれ。
なんかマウントの試合が始まりましたね。
別にマウントしてない。
100% 特定できるよって言った後にね、こう、さらに豆知識を上乗せしてくる、このやつ。次のお二人でまたなんか上乗せするような知識が来るかもしれない、ね、恐ろしいラリーが始まってしまう。
ちなみに僕、二人セゾンの MV のロケ地 100% 全部特定した。
ああ、はい、特定したんで。
一緒ですよ。ニジンスキーさん一緒ですね。やりましたね。なんでちょっと嫌そうなのそれ、
うん。助けて、アスカパパ。助けてくれ。
アスカパパ絶対助けてくんないから。俺たちのことが知らないんだから。
卒業をもうちょっと伸ばしてくれ。僕がハヤツを辞めようっていうまで伸ばしてくれないか。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日最後のお便りに行きたいと思います。
なんだろうか。
ドジュニアブさんからいただきました。
はあ、締めくくりにふさわしいもらった人だ。
件名、二度目まして。
デートは
めっちゃちゃんと聞いてくれてる。ドジュニアブさん。
シール届いたかな
本日さん、小江さん。 こにゃにゃちは。
ああ、こにゃにゃちは、ケロちゃんかな。
先日、大チョンボをやらかしてしまった奇跡の男、ドジュニャブです。
おお、そうだね。
偶然に偶然が重なり、晴れてステッカーをいただきました。
おお、おめでとうございます。
まさか、ポンコツさんに対するホネソさんの忖度のおかげで、こんな幸運が舞い込んでくるとは、
うんうん、
こんなに嬉しいことはないです。
ああ、むろ
ー。年末に向けての仕事でトラブルが続き、めいっていた気持ちが軽くなりました。
ああ。
人間ってのは単純ですね。
そうだな、単純だな。
元気をくれるこの番組をこれからも拝聴させていただきます。また、機会があればお便りもさせていただきますね。ではでは、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんなに嬉しいことはない。多分、本家よりも言ってる気がするわ。うちの番組。ねえ、みんな使ってくれるから。
だんだんテンプレ化してくんじゃないよ、みんな。
これ言ったら、ホネソンさんが読むだろうから、それに対して小江さん毎回突っ込むなっていう。なんか、パターン化ができてしまってる感じがする。
たまに他のガンダムネタ入れてきてくれよ。頼むよ。
それ俺わかんないから。
修正してやるとかにしてくれよ、たまにな。
わかんないです。みんなわかんないの入れないで。僕みんなが通ってきてる道大体通ってきてないから。
うん。これが朝のお家芸かよとかにしてくれよな。
いや、わかん、もう本当に。でもわかるって言ったら、真実はいつも一つとか
コナンくん。
そういうの、そういうのちょうだい。
そうね。ホネスがわかるのを入れたところで、ホネスが読み上げてどうなるんだろうな。セルフツッコミがすぐ入るのかな。
ただただホネスのだけなんだよ。バーローとか入れてんだからちょいちょい。
お便りを勝手に改変するんじゃないよって。
まあ、ということで無事、ドジュニアブさんには、ステッカー届きましたので。
そうだね。
これでも、送ってきていただいた方、応募いただいた方には、全部ね、お送りしたということになりますね。
ああ、でもこれで、ひょっとするとステッカー事変というかな。もう何年続いたかわからない、グッズ送付イベントが、本当にクローズしたんだな、これで。
あ、本当にクローズしました、これで。
このドジュ鍋さんが受け取って、ついに完全クローズ。
そうです。なので、この先、まかり間違って200回で、僕が何かグッズを作らない限り。
そうか。また来るかもしれない。
そこよ。だってあと3回で200回だから。から、いや、作ってないけどね、今。
証拠りもねえって。
こいつまた送るつもりだみたいになる。
また100枚作ってるとか言って。
いや、でも、まあまあ、でも、こうやって皆さん受け取っていただいたんで。まあ、もう直近ではないけど、またね、いつか、何か、こう、機会があったり、例えば、イベントやるとかなった時には、またやるかもしれませんけど。
そうですね。まあ、ホネスト君を奮起させるようなな、こういうグッズがあればな、みたいなことを言えばな。
あ、そうね。
多分、すぐホイホイ作ると思いますよ。
ホイホイ作るっていう言い方どうにかならんか、それは。まあまあ、でも、おかげさまで皆さんにね、ステッカーも配布し終えましたので、ご応募いただいた皆様、そして応募しようかなどうしようかなって迷って結局応募しなかった皆さんも、そんなの興味ないよと思っていただいた皆さんも、皆さんありがとうございました。
うんうん。
ね。まあ、今日読んだのでですね、お便り。
うん。
12月末のものを読んだんですけれども、まだあと2通ぐらい12月末のものは残っております。
なるほど。
その後は1月にいただいたお便りなんですが、まあまあ、読み切れるぐらいの量にもなってきておりますので、ぜひ、皆さんからのね、お便り、入り元志望まだまだ待っておりますよ。
うんうん。
お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りいただければと思います。番組ホームページは入り元通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグはやつを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージ、お待ちしております。そんなわけで、ハイレモン通信簿、エピソード196は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネソと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回まで、ごきげんよう、さようなら。
また来週。